上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の18回目、胆石・胆嚢炎と題して、順天堂大学消化器内科教授諫山博之さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
今日は胆石・胆嚢炎ということでお伺いいたします。
はい。
まずこの進歩として疫学って何か変わりありますか？
はい、そうですね。まあ疫学もですね、だいぶ整理されてきて、まあ何人いるとかってそういう話よりもですね、やはり見つかった胆の結石が、まあどれぐらい症状があるか。今、胆の結石の8割は、無症状というふうに言われております。まあそれをフォローアップして、まあ生涯の間に有症状、まあ胆のの潜通発作あるいは胆の炎、まあそういうものを起こす方というのが、まあ2割弱というふうに言われておりますので、まあ無症状のまま経過されるということがすごく多いということが分かってまいりました。まあそんなこともあってですね、まあ昔は胆石があるだけで手術と。いうことが治療方針としてはありましたけれども、現在は症状がない方は経過観察。まあ、この手術という中には、胆嚢がんの発生をですね、未然に防ぐと。まあ、そんなような話もあったんですけれども、まあ、前回の胆石症ガイドラインでも書いてありますけれども、まあ、胆石がある方に胆嚢結石ですね。胆嚢結石がある方に胆嚢がんが、効率に発症するというエビデンスはないと。まあそういうことも明記されておりまして、そういった観点からも無症状の胆石をですね、手術するということは、なくなってまいりました。
はい。ということで次に、まあ診断法がこれまた大変変わってきたというか、その辺を少しざっとお願いいたします。
そうですね。今超音波が非常によく見えるようになりましたので、胆の結石に関しては超音波でですね、まあ存在診断というか、そういったことをやるようになってまいりました。からやっぱり胆の結石の治療の時に非常に重要なのは、胆管結石が一緒に合併しているかどうかと。まあ、胆の結石と胆管結石、どっちも胆石症なんていうのでまとめられたりしてますけれども、胆管結石は有症状率が極めて高いということが言われておりまして、まあ、6割から8割にも上ると、まあ、そういったようなことが言われているので、胆管結石に関しては胆の結石よりはやっぱり要注意というふうに言われております、まあ、それを、きちんとですね、病出すると。昔はそのために ERCP をやったりとかっていうことがありましたが、現在は MRCP、MRI でかなりのことが分かるようになりましたので、そういうので、まあ存在診断もいたします。これやはり難しい症例、小さい石の場合なんかはなかなか分からないことがありますので、そういった場合には超音波内視鏡ですね。今この胆道膵臓領域というのは超音波内視鏡の発達というものがその分野の発達をリードしているようなところがありまして、まあ平たく言うと、胃カメラの先端に超音波がついていて、胃とか十二指腸からこの超音波を当てると。まあそれによって微細構造がわかると。まあこれは今最近治療にも応用されてまいりましたけれども、非常にパワフルな診断機器ということでありまして、いろんなことがですね、一気に進んだというような背景がございます。
そうですか。超音波内視鏡がまあ大変画期的だったということなんでしょうか？
ああ、そうですね。やはり小さい石ですが、そういったようなところ、まあなかなか見えないようなところ、また CT で何でも見えるっていうふうに思ってらっしゃる先生も結構多いと思うんですが、実は胆嚢結石には、X 線透過結石、要は映らない石が結構あるんですね。まあこういうものは超音波、MRI、そういった意味ではある程度映ってくるんですけれども、画像のクオリティ的にやはり見えないということも結構あるんです。そういう時に、超音波内視鏡ですと小さい石であっても非常にこう細かいところまで見えるので、病出率が上がっていると まあ、このあたりが大きな違いなんじゃないかと思いますけれども。
はい。ということで診断がまあ大変進歩して、
はい、
それに伴ってまあ治療がまた変わってきたということなんでしょうか。
そうですね、まあ、あのベーシックな治療としてはですね、まあ、いわゆる発作を予防するとかそういったことに関してはあんまり変わっていないというふうには思っています、うん、まあ、あの今昔のようにですねこの胆石を溶かすとか、
うん、
それから ESWL っていう衝撃波ですね、よく尿管結石ですとかで気になるかもしれませんけれども、そういったようなもので割っていた時代がありましたけど、そういうのはですねもう今ほとんどやられなくなりました。というのはいろいろ効率も悪いですし、偶発症もある。そういう中でやはり胆滴、腹腔強化の胆滴が非常にこう今効率よくなってきて、日本中どこでも普遍的に同じようなこうクオリティでできるようになってきたということがあるので、無症状の胆の結石は基本的には経過観察、有症状化したらもうあの手術と、まあ、そういうふうにシンプルな治療方針になってきたので、ですから有症状のまま、まあ、頑張られる方もいらっしゃいますけれども、かなりの方が手術に回ると、まあ、そんなような状況になってまいりました。
はい、まずはその腹腔強化手術が、まあ、これもある段階で急激に日本に広まったんです。
そうですね、やはりあのお腹を開けて胆の結石を取ってた時代、うん、胆のそのものを取るってことですかね、胆滴術を行ってた時代から腹腔鏡、まあ、これも限られた施設でやってたのから今非常にこういろんな施設に広まるようになりました、うん、で回復手術から腹腔鏡への移行というので、まあ、回復でトレーニングを受けた先生、まあ、これ外科の先生方の話でありますけれども、あの、腹腔鏡に移行するっていうのに抵抗があったりだとか、まあ、いろんなことがありましたけれども、今の外科の先生方は最初から腹腔鏡というので、お腹を開けることがあんまりなくなったというふうに外科の先生がおっしゃってますよね。まあ、そういう、あの、時代になってきて、この、やはりシュミレーターだとか、そういったのもかなり発達してきていますし、かなり普遍的にこの胆滴術ができるというふうになって、日本中というか世界中ですかね、もう治療方針がだいぶ、シンプルになってきたと、まあ、そんなような背景があるというふうに我々は横にいて、拝見しております、はい、
そして、まあ、先生 の、まあ、あのメインの領域の内視鏡的なアプローチがあるわけですね。
そうですね、
はい、これはどういうことをやるんでしょうか。
はい、まあ、この胆の結石で胆の炎を起こした方っていうのは基本的には手術ということになるんですけれども、やはり手術ができない方結構多いんですよね、うん、あの心臓それから肺いろんなところ の、 あの合併症の方からやはり高齢化してきて、やっぱり90、100という方に対してじゃあ手術しますかってなかなか難しいことも結構多いです、うん、90代でも外科医最近結構頑張ってくれたりとかしますけれども、うん、手術に向かない方っていうのはやはり一定数いらっしゃいます、まあ、そういった方の胆の炎をどういうふうにマネジメントするか、そういうことでだいぶ、治療方針が変わってきたんですけれども、うん、以前は、まあ、やはりこう胆の炎っていうのはこう胆のの、まあ、袋になってますよね、袋の中の胆汁に感染して、まあ、大きな海の袋みたいになってしまっている、うん、そんな状況を想定していただければというふうに思うんですけれども、基本的な農用の治療というのはドレナージですよね、うん、抗生剤だけではやはり収まらないということがあるので、ドレナージを行う、まあ、それは経費的に行うドレナージが、現在でもスタンダードというふうに言われています、うん、まあ、超音波下で胆のを、刺すと、これはあの経費経管的に、まあ、いわゆる肝臓ですね、肝臓を通して刺すというような治療が行われていますけれども、まあ、緊急時には今でも広く行われています。ただこれで手術ができないぞとなった時にはそのチューブを一生抱えて生きていくか、まあ、あるいは頑張って抜いてみて再発したらまた刺すみたいな、そんなようなことが行われたりしていました。から内視鏡的にはですね、 ERCP の延長線上で胆の管が胆管にですね合流してくる部分、いわゆる螺旋管っていうのを皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんけども、その螺旋管をガイドワイヤーをうまく通して、経乳頭的にドレナージを行う、まあ、そんなようなこともだいぶやってまいりました、うん、ただ ERCP 自体が難しかったり、うん、その胆の管を探るということが難しいのであんまり広まらなかったんですね、うん、まあ、こういうのに対しまして経費的な治療は割と普遍的に、比較的安全簡便にできるということでずっと広まってきたんですけれども、患者さんの QOL としてはあまりよろしくない、 まあそれがですね、つい最近ですけれども、超音波内視鏡ガイド下で胆のうをドレナージするというのが、まあ保険適用には以前からなっていたんですけれども、その時に使うアクシオスステントというですね、非常にいいステントが出てるんですけれども、まあこれが日本にも導入されまして、できるようになってきたと。というので、まあ非常にですね、手術できない方のドレナージというものは、良くなってきたと思います。で、このアクシオスステントっていうのは割とこう、ヨーヨー型で抜けないステントなんですね。で、内腔も比較的広く取れるもんですから、ステントを入れて中の脳重を抜いて収まった後に、そのステントを通して、カメラを直接胆のうに入れて、中の石にアプローチすると。まあ、そんなようなこともできるようになってまいりまして、切除できない方の治療というものもかなり進歩してまいりました。ただあくまでも切除可能な方は手術をするというのが大前提でありまして、手術ができない方に対する治療というので、この超音波内視鏡下の胆のうドレナージというのが進んできているところであります。
なるほど。これ現況はかなり名人芸的なところがまだあるんでしょうか。
はい、大変この辺の子はまだどんどん進んでいるところなので、名人芸的なところはですね、しばらく前までやっぱりあったんですね。このアクショスステントっていうのは、胆のうを超音波内視鏡で見ながら、そのステントのデリバリーシステム、要はそのシステムで直接胆のうをズブッと刺して、で、そこのところにそのまんまステントを入れてくるというので、非常にこう、簡便かつ安全なんですね。それまでは胆のうを刺してガイドワイヤーを入れて、胆のうの壁と十二指腸の壁を拡張して最後にステントを入れてくるというので、やはりこう名人芸的なところっていうのは残っていたんですけれども、今このアクショスが出てきて、まあ誰でもできるようになってきている。まあこのあたりがだいぶ違うので、まあやはりトレーニングは必要ということにはなっておりますけれども、これからこの手技に関してはどんどん普及していくんじゃないかと思っています。
まあとても恩恵になるわけですね。
そうですね。はい。
なんですか。はい。そして、まあかなり進歩が著しいということなんですけど、今後の展開、何か先生、思われることあります？
はい。で、まあ胆のう炎に関しては、緊急手術が標準ということになってますけど、なかなか緊急ではできなくて、ドレナージを挟むことも結構多い。で、手術例に対しては、この超音波内視鏡下のドレナージはあんまり向かないというふうに言われてますけども、おそらくそういったものに対するドレナージ術も開発されて、外科の技術も進んで、まあ、非常に患者さんにとっては、皮膚を通して刺されるよりは、だいぶ楽な治療になってきてですね、もっと、こう、治療としては進んでいくだろうと。からあと石が取れるようになると、まあ、切除がしなくてもいい方も結構増えてくるんじゃないかと、まあ、こんなようなことが将来に向けての期待でございます。
はい、どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の18回目、胆石胆のう炎と題して、順天堂大学消化器内科教授諌山博之さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。